防災どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルにお伺いしたお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
高杉です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
今回も始まりました防災どんぶりです。
はい、
多少鼻声になってます風邪をひいて鼻水が出てます。お気苦しい点があるかもしれませんけど、ご許しください。
はい。
今日のミニ丼のネタですけども、
はい、
エレベーターに乗っている時に地震にあったらということで話をしていきたいと思います。高杉さんはエレベーターに乗っている時に地震にあったらどうしますか？
なんかパニックになりそう。私、閉所恐怖症なんよね。
僕も一緒。
とにかく脱出したいと思うから、うん、やっぱり一番近くのボタンを押す。
連打しますか？
うん、
連打。
同じ回ばっかり連打してしまいそう。
ほんで押しを間にひょっとして押すのが遅かったりして通り過ぎたら、
あ、待っとっても
止まりません
よね。止まらんね。
うん、はい、そういう時はどうしたらいいか。
どうしたらいいんだろう。
地震の揺れを感じたら全ての行き先ボタンを押します、
うん、あ、そうなんや、は
い、で停止したらそこで降ります、うん、これが正解になります。エレベーターには地震の P 波、初期微動やね、ちっちゃな揺れを感知したら自動で地震時管制装置や装置がついとってエレベーターが止まるエレベーターもあります。
そうなんじゃ、
うん、ただこの地震時管制装置がついているエレベーターはついとったとしても止まらないっていう報告もあります。すべてのボタンを押すっていうことはまず覚えておいてほしいことです。
はい、
もし閉じ込められたら連絡用のインターホンありますよね、うん、あれを押して呼び続けるっていうことが大事です。地震とかの時はなかなか繋がらんっていうことがあります、
うん、
だけど諦めずに何遍も何遍も繋がるまで
押して、
はい、連絡を取ってください。
わかりました、
はい、
昔のドラマとかでね、
うん、
閉じ込められた時に息ができなくなるみたいなシーンがようあるよな。
あるな、汗いっぱいあってへーへ
ー言
うね。
窒息したりせんのかな。
構造上エレベーターって窒息せんようにできてます。
へー、そうなんかな。
でドラマでようあるんやけど、天井にあるあのちっちゃな窓ね、うん、あれから抜けてエレベーターシャフトを登ってああいうことは絶対にしないように。意外とあのドアって外から鍵がかかったことがあります。ここからは抜け出て行くことは危険っていうことなんで、それも覚えておいてもらえたらと思います。
わかりました。
助けはエレベーターの中で待ってください。
はい、
で今日のメインの防災どんぶりはどんな話が聞けるんかな。
今日は子育てふれあいプラザのびすく仙台の伊藤千佐子さんのお話が聞けるみたいです。
はい、それでは今日の話を聞いてみましょう。
はい、私が仕事をしている仙台市子育てふれあいプラザのびすく仙台っていうのは、
はい、
仙台市から指定管理を受けて NPO 法人が運営している子ども家庭の支援センターなんですね、
うん、
で平成16年の1月にオープンしまして、
はい、
今年で丸8年になっていまして、
はい、
のびすく仙台自体は広場事業と理由を問わない一時預かり、
はい、
あとは子ども関係とか子育て関係の情報の、ね、提供なんかをしている施設になっています。
仙台といえばですね、
はい、
東日本大震災で非常に大きな被害を受けているんですけれども、
はい、
この日常生活と全く異なる生活、
はい、
まあ、避難生活など、うん、日常と違う生活を余儀なくされた方がたくさんいらっしゃったと思います、
はい、そうですね、はい、
そういう小さなお子さんを抱えての生活は特に大変だったと思うんです。 ますが、はい、伊藤さんの方でですね、取り組まれた支援活動についていくつかご紹介いただけますか。
はい、まず私たち広場がありまして、はい、そこは子どもたちが自由に遊ぶ場所があったり、うん、お母さんたちが自由にねお話をする場所になっているんですね。で、私たちはまず日常じゃなくなった子どもたちお母さんたちにとにかく少しの間でも日常を取り戻してもらいたいなってことで、普段と変わらない広場をもういち早く開館しました。11日に地震があって、はい、もう15日には、オープンをしたんですね、はい、仙台市の公共施設の中では多分一番早かったと思います。そこで子どもたちお母さんたちが本当にこうのんびりと遊ぶ姿が見られたんですけれども、はい、ずっと震災以来遊んでいなかった子どもたちが初めて遊ぶことができたとか、不安でお母さんから離れなかった子どもたちが初めてお母さんの手を離して自分で遊ぶようになったとかですね、そういったことが広場の中でたくさん聞かれました。最初はそういう日常の提供だったんですけれども、本当にこう時間の経過でいろんな支援が必要になってきたんですけれども、そのうちにですね頑張って頑張ってきたお母さんたちがやはり心の疲れが出てきたのが 2,3 ヶ月経ってからでしたね。でそこからはですねもうお母さんの今度支援をしようということで、お母さんたちに心をちょっと解放してもらいたいなということで、お母さんたちのサロンを開催したりとかですね、あとはずっと支援物資の受け入れ等もしていましたし、その支援物資を受け入れたものを被災地に配布するというようなことなんかもその広場の運営とともにずっとやってきたということです。
支援物資の配布っていうのは、はい、このノビスク仙台としてなさってる。
そうですね、ノビスク仙台にですね、はい、全国に散らばっているお母さんから問い合わせがあったんです、はい、仙台は転勤族の町ですので、もともとノビスクを利用していたお母さんが転勤でいろんなところに行きますよね、はい、そういったお母さんたちがその仙台が被災したっていうところで、私たち何かできないかって、でも何かしたいんだけれどもどこに連絡をしていいか何をしたらいいかわからないってお母さんが、あそうだノビスク仙台っていうふうに多分思っていただいたんだと思うんですね、はい、で電話をいただいて、私たちに何かできることありませんかとか、子供服があるので届けたいんだとか、紙おむつがいっぱいあるので送りたいですとか、うそういった風にしてたくさんのお母さんたちから支援物資が届いたんです。
転勤族の町ということなんですけども、はい、でそうすると、まあ、地域にですねもともとつながりがないお母さん方たくさんいらっしゃるん
ですね。
そうですね、うんうん、そういう方々にとってはノビスク仙台というのが一つ寄り所になると。
そうですね、近所になかなか友達がいないっていうお母さんが、はい、ノビスクに来るとお友達がいるっていうことだったり、あと私たち職員が親代わりっていうのは変ですけども、うん、お母さんのように慕ってくれるお母さんもいますし、自分の実家のような感じで利用してもらってますので、今回の震災でとても不安な時にここに来ると本当にホッとするっていうような声がたくさん聞こえてきました。
子育ての観点から防災を考えるときですね、先ほど日常提供するというお話がありましたけれども、はい、例えばお子さんのそういう遊び方とかですね、うん、そういうもので気をつけておいた方がいいというようなものってありますでしょうか。
気をつけておくというよりも、子どもたちは遊びの中でとてもね自分で自分の心をねケアしていくっていう、技を持っているんですね。ですのでとにかく自由に遊ばせるっていうことが大切なのかなっていうふうに思います。震災後ねやはりノビスクに来るお子さんたちを見ていても、津波ごっこだとかですね地震ごっこだとかですね、そういったごっこ遊びをねやっぱり漏れなくするんです。で私たち専門家の方からそういった状況の中で子どもたちはねそういった遊びをしますよっていうのは聞いていたんですけども、本当に、ね、見事にそういう遊びをしていました。もう津波が来た逃げろとかですね、もう車を自分でひっくり返して、大変だとかって言いながら子どもたちが遊んでるんですね、でもそういう遊びをすることによって子どもたちは自分の心をねこうケアしていくっていうのは分かっていましたので、私たちはその遊びに寄り添うとか、あとお母さんたちにもその遊びを否定しないでとにかく受け入れてあげてっていうことで、子どもたちが納得いくまでそういう遊びをさせるっていうことをお母さんたち私たちも徹底しました。それで一つ気をつけたのが、はい、大変だで終わらないで、大変だったけれどもほらお母さんがいてみんなで頑張ったから、ちゃんと大丈夫だよっていうハッピーオンでエンドで終わるような遊びの締めくくりっていうのをお母さんたちにも注意していただいて、それで見守りました。
止めてしまうとまずいんですね。
そうですね、自由にやはりそれが悪いことではなくて、子どもたちはそういう自分たちの思いだとか怖いっていう思っていてもそれを大人みたいにね言葉では言い表せませんので、それをこう遊びで表現しているっていうことだけなので、決して それを止めるってことをしないということが私たち一つの共通事項でしたね。
復興に向けての取り組みっていうのは始まったばっかりだと思うんですけど、
そうですね、
これからのご活動について何か具体的なご予定があれば教えていただけますか。
はいはい、震災からもう10ヶ月経ってるんですね、はい、ここ徳島に今日も来たんですけれども、被災地から離れればもう10ヶ月経ったっていうような、うん、あの声が聞こえてきますけれども、本当に被災地の真ん中にいるとまだ10ヶ月なんですね。本当にまだ一歩も動き出せてない方たちもたくさんいらっしゃって、家に引きこもりっぱなしっていうことで心を閉ざしてしまっている方もたくさんいらっしゃいますし、本当のこれからの支援っていうのはこれからだというふうに私たちは思っています。それであの被災の状況も様々ですし、被災に対する感じ方も全く人それぞれに異なっているんですね。ですので今まではみんなで大変な地震にあって怖かったねっていうふうにして、みんなで頑張ろうっていうふうにしてこうなんか横一列に並んでたものが、どんどん時間の経過とともにそのにこう格差が出てきているんですね。ですのでこれからはやはりそういった一人一人の心の状態だとかそういったものを配慮しながら、あの本当にきめ細やかな支援が必要になってきている時期なんじゃないかなっていうふうに思っていますので、はい、お母さんたちの声にきちっと耳を傾けて、今このお母さんには何が必要なのか、お母さんだけじゃなくて今この仙台の中で何が必要なのかっていうのをちゃんとこう見極めをしながら、私たちがお母さんたちに寄り添いながら、仙台市のことを考えながら支援していくっていうことがこれからの私たちの支援なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、具体的にはお母さんたちにね声を出してもらうサロンを開催したりとかですね、あとはあの勉強会を開いたりとかですね、そういったことを今少しずつやっていこうかなというふうに思っています。あ、実際にもやってますけれども、
そうですね、
継続でやっていきたいなと思ってます。
ありがとうございました。
今の伊藤さんの話いろいろ出てきましたけども、中で特にこう印象残ったのが、うん、津波ごっこ、
そう
やね、ちっちゃな子供やる津波ごっこ、
びっくりしたね、うん、子供って正直というか、
そうなんけどいきなり前でやりだしたら止めてまうよな、
うん、絶対止めてしまう、
何しようんやって、
うん、
何言われんやって言ってしまうけど、
ね、
最後までさせる、
うん、
っていうこと大事なんだよね、うん、でハッピーエンドで終わる、
やせる、
うん、初めて知りました、うんうん、もしほな徳島で子供が津波ごっこしよったら、
テレビとか見よってな、
そう高杉さんとこの子供がいなり津波ごっこを始めました、どうしよう、
おやな、被災してないのにこんなことしよったらやっぱり何しよんって怒ってしまいそう、
ごめんな、うちも津波がやいて言い出したら怒ってまうかもしれんな、うん、けどちょっとしょ、これはいいチャンスと捉えて、
なるほど、
津波防災の話を子供にするやんもええんかもしれんね、
いい機会かもしれんな、
う
ん、
ちょっとこう興味があってやんりょんかもしれんけん、ここで津波って言うんわなやゆんで話してあげて、
ぜひ、
うん、行けたらいいかなやて思います、
ね、はい、
今日も防災丼で満足してもらいました、
はい、お腹いっぱいになりました、
はい、それでは今日はこれで
ごちそうさまでした。また聞いてくださいね。
この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.pref.tokushima.lg.jp 繰り返します。 bosaici@mail.pref.tokushima.lg.jp お待ちしております。